それではアイヌ語ワンポイントレッスン第4回目です。今日はですね、私茅野史郎と、川上正史さんの2人でやっていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日もですね、前回同様、美しい響きを持つアイヌ語と、これはあくまでも私がですね、選んだものなんですけれども、まず一つ目がですね、トットというのがございます。これはお乳ですね。母親が子供に、お乳を与えるわけですが、そのやつをトットと言います。
トット。
トットですね。まあ、このトットという言葉はですね、実はとても面白い言葉で、猿川や、ムカワ、その他では、このトットっていうのはお乳なんですけども、千歳の方行きますとね、
はい、
これ、父親という意味で使ってるんですよ。
全く意味が違ってくるんですね。
違うんですね。だから、アイヌ語でも、本当単語自体で全く違う意味がありますので、やっぱり気をつけなきゃいけないのかなと思いますね。で、それで、まあ、一つ面白い話をしたいんですけれども、ここの村にですね、ある年配の方、いるんですけども、そのお乳のことを、まあ、トットというふうに言うんですけども、年取ってですね、こう、だんだん、まあ、皮だけというか垂れてくると、カプトラって言うんだそうですよ。
カプトラ。
カプトラ。で、それで、ある、まあ、方なんですけども、若い女性に向かってですね、まあ、カプトラ取るぞと、まあ、ですから、おっぱい触るぞというようなことを言ったんだそうです。で、うちの父、茅野茂が、それは女性にあまりにもね、なんて言うんだろう、失礼だと。若い女性にカプトラって言うともう、しなびたね、お乳だよというような、そういうことで、うちの父がその、男性にたしなめたというような話も聞いたことがあります。まあ、ですから、アイヌ語のその単語レベルで知っていても本当の意味をですね、知らないで間違って日本語とアイヌ語をまあ混ぜて使った、そういう話なんかも、私の父、茅野茂から直接聞いた話ですけども、まあ今日放送を聞いた方ですね、ぜひ、間違わないで使ってください。それでまあちょっと二つ目に進みますが、ニアラポキというのがあります。これは日本語ではヒカガミと言いますけども、ヒカガミというのはですね、日本語でも知らない方いるかもしれませんが、膝ありますね。足の膝ですね、はい。その膝の裏側なんですね。
裏側。
で、これをニアラポキと言います。ですから、まあ私もですね、この表現はどこで聞いたかっていうと、例えばですね、赤ちゃんや、まあ大人でもいいんですけども、抱えるとき、
はい、
そのニアラポキに、手をかけて、肩のところに手をかけて持つというような表現のときに、これが出てくるんですね。ですから、抱えるときですね。ですから、こういう、普通日本語では、この日鏡なんていうのはほとんど聞いたことないですね。
ね
難しい、日本語ですし、まあ、先ほど関さんとちょっと話してましたら、これは、私は知ってるけども、漢字難しいんだよね、というような話をね、してました。私、ひらがなで書いてあるんですけどね。まあ、こういうのがあります。で、次ちょっと三つ目に進んでまいりますが、パルンペというのがあります。
パルンペ。
で、これは実は舌ですね。話をするときに使うこの舌ですね。このパルンペというのは、東京の方でアイヌ語の同人誌を発行している団体があるんですけども、はい、その団体が発行している雑誌名が、なんとパルンペという。
パルンペ。
というふうな名前で出していました。今はちょっと休刊しているようですけれども、千葉大学の中川博さんという方がアイヌ語をやってるんですけど、その方は中心となってですね、もう10年、15年以上前からですかね、同人誌ですから会員だけに配る、そういうような雑誌がありました。で、このパルンペというのは、まあ、舌ですから、こう話をするときにとても大事ですね。それで、アイヌ民族がお祈りをするときに、イクパスイ、または月パスイと言いまして、杯の上に置いてですね、
はい、
神様にお祈りをするとき、この月パスイの裏側の方には必ず、パスイパルンペ、またはパスイサンペという印がついてるんですね。で、その時も、ですから、お祈り用に捧げる箸ですね、箸の下、または箸の心臓というものが必ず入っています。それがなければ実は効力がないと言われているんです。ですから、お祈りをするときにですね、パスイを右手に持ってやるとき、まあ、さりげなく裏側に返して、パスイパルンペ、またはパスイサンペというものがついているかどうか、確認してやるんだそうです。 ですから、正木さんもね、アイヌ語を勉強してますしね、
はい、
神飲みする機会あると思うので、
はい、
その時はぜひ、こう、パスをちょっとだけ占いにね、
はい、
ついて、印がついてるやつをやってくださいね。
はい、注意してみます。
ついてないと、神様にお祈りが伝わらないそうですから、
はい、
というような話ですね。あともう一つぐらい時間ありますかね。じゃあもう一つ進んでいきますが、トゥヤロッキという単語があります。これは窓に下げているすだれのことを言います。トゥヤロッキ。窓のことはプヤラと言いますけれども、それで、このプヤロッキというのも、まあ私も、日本語を母語として育っているものですから、英語や、まあ、大学では中国語も第二外国語として勉強したんですが、アイヌ語はまあ第三外国語とは言えないんですが、第三言語みたいな感じで勉強してるんですけどね。この響き聞いたとき、なんか楽しい音だと思うんですね。プヤロッキっていうと、なんか美味しそうな食べ物のような、こうネーミングつけるといいんじゃないですか。ネーミングするといいんじゃないですかね。
そんな感じしますね。
ポッキーとかっていう食べ物ありますけども、プヤロッキーってなんかお菓子があると嬉しそうな気がしますけど、
ね。嬉そうですね。
ですから、まあ、アイヌ語ではですね、結構響きの楽しいのたくさんありますから、それを使って、そのいろんな商品に名前ついてます。まあ、実際雑誌にですね、ノンノという女性雑誌ありますけど、あれはアイヌ語で花ですね。
はい。
ですからそういうのもありますし、例えば、キロロリゾート、あ、違った。ヤマハリゾートではキロロっていう名前使ってますけど、あれもアイヌ語ですね。あれは元気が出るとか、なんて晴れているとか、いろいろそういう意味で使ったりもするんですけども、ですから、アイヌ語で響きのいいやつは案外商業登録がされてて、なかなか使えないというようなことがあります。それではですね、今日は4つほど紹介いたしました。1つがトット、お乳ですね。2つ目が、ニアラポキ、ヒカガミ。3つ目がパルンペ。これはお話をするときの舌ですね。プヤロッキ、すだれです。今日は、アイヌ語ワンポイントレッスン第4回目をお送りいたしました。担当は私、萱野史郎と
川上正史でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。